お祈りをいたします。主なる神様、どうぞ今私たちにあなたの御言葉をお聞かせください。私たち自身のうちに騒ぎ立つ波風がすべて静まりますように、そして私たちの外に騒ぎ立つ波風もまたすべて静まりますように、どうぞ今一心にあなたとあなたの御言葉に私たちが心と耳を傾けることができますように、私たちをお守りください。しもべは聞きます。主よ、どうぞお語りください。主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。聖書を朗読いたします。マタイによる福音書第14章22節から33節までを朗読いたします。それからすぐイエスは弟子たちを強いて船に乗せ、向こう岸へ先に行かせ、その間に群衆を解散させられた。群衆を解散させてから祈るために一人山に登られた。夕方になってもただ一人そこにおられた。ところが船はすでに陸から何スタディオンか離れており、逆風のために波に悩まされていた。夜が明ける頃、イエスは湖の上を歩いて弟子たちのところに行かれた。弟子たちはイエスが湖の上を歩いておられるのを見て、幽霊だと言って怯え、恐怖のあまり叫び声を上げた。イエスはすぐに彼らに声をかけ、安心しなさい、私だ、恐れることはないと言われた。するとペトロが答えた。主よ、あなたでしたら私に命令して水の上を歩いて身元に行かせてください。イエスが来なさいと言われたので、ペトロは船から降りて水の上を歩き、イエスの方へ進んだ。しかし風を見て怖くなり沈みかけたので、主を助けてくださいと叫んだ。イエスはすぐに手を伸ばして捕まえ、信仰の薄い者よ、なぜ疑ったのかと言われた。そして二人が船に乗り込むと風が静まった。船の中にいた人たちは、まことにあなたは神の子ですと言ってイエスを拝んだ。主イエス様の弟子たちが乗り込んだ小さな船が湖の上を進んでいます。しかし同じ船の中にイエス様は乗っておられません。しかも船は逆風に悩まされて進むことができなくなってしまいました。これは私たちの姿そのものではないかと思います。私たちも小さな船に乗り込むようにしてこの世界に漕ぎ出しています。しかし今私たちに目に見えてここに主イエス様がおられるわけではありません。逆風のために漕ぎ進むことがもはやできなくなってしまっている。しかもイエス様はここにいてくださらない。少なくともイエス様がいてくださるということが弟子たちには分からなかった。私たちにも分からなくなってしまうことがあるんではないでしょうか。逆風の中でもうどうすることもできなくなってしまって、もういつ船が転覆してしまうかもわからない、もうそういう危機の時、私たちは一体どうしたらいいのか。この時最後、今日読んだ聖書の御言葉ではこの最後のところに、弟子たちはイエス様の前に、まことにあなたは神の子です、そのように言ってイエスを拝んだと書かれています。私たちもまことにあなたは神の子ですと主イエス様を拝むために今日ここに集まってきました。この信仰、まことにあなたは神の子ですという信仰は一体どうして生まれてくるのか。ここにはイエス様いてくださらないと思った時に、しかしそうではなく、キリストはここに来てくださっていて、私たちはこの方の前で 誠にあなたは神の子ですと礼拝を捧げる、そういう誠の信仰、生きた信仰、一体どうやってそれが生まれてくるのかということを、今日の聖書のこの御言葉は私たちに伝えているんではないかというふうに思います。先日ちょっと機会があって、カウンセリングの専門の先生、臨床心理士の先生、松坂秀夫さんという方のご講演を聞くっていう機会がありました。特にキリスト者とかそういうことはない方なんですけれども、松坂秀夫さん、息子さんが俳優の松坂桃李さんだそうです。子育てに関するお話をしてくださいました。子供が自分らしく生きるために親は一体どういうふうに関わったらいいのかということを、この方のご専門である臨床心理学カウンセリングの立場から話をしてくださった、そういうお話でした。この先生はメンタライジングということについてお話をしてくださいました。メンタライジング、親が自分自身の心にも注意を向けながら、自分の目の前にいる子供もまた心を持った存在だ、そういうふうによく深く理解をして、子供の意図や気持ちや望み、そういうものを思い描く心の力をメンタライジングと、そういうふうに心理学の分野では呼ぶんだそうです。私の言葉で言い換えるならば、思いやりであったりとか想像力、そういうものを持って親が子供に関わっていくということについて丁寧に話してくださったということなのかなというふうに思います。子供が自分の心の中の動き、怒っていたりとか嬉しかったりとか、いろんな心の動きがあるけれども、子供はまだそれが一体どういう気持ちなのかということを、自分で気づくっていうことがなかなかできない。それはそばにいる、保護者であったりとか養育者であったりとか、いろんな人が手助けをして、今こういう気持ちなんだということを、子供が自分で自分の気持ちに気づいていくっていうことが、子供の心の発達の上でとても大切なんだと。でそういう時にこのメンタライジングという、思いやりを持って相手の心をよく知っていくっていう関わり方をしながら、こういう気持ちだったということを子どもが自分で気づくための手助けをぜひしてあげてくださいというような、そういうお話をしておられました。そういうものが損なわれる、親のあるいはそばにいる大人たちの手助けを適切に得て、自分の心に気づくということができないような関わりの中に放り込まれてしまうと、それはだんだんと大きな傷になっていってしまうと、そういうような話をしてくださったのかなというふうに思って聞きました。そういうお話を私聞きながら、現代で生きている私たちというのは、心と心が思いやりや想像力を持ってつながっているということにおいて、大変な危機にあるんだなということをすごく強く感じさせられました。自分の親としての子供への関わり方ということ一つを考えてみても、ご講演聞きながらすごく耳の痛いことばっかりでしたし、なかなかうまく思いやりや想像力を持った関わり方っていうのは自分はできていないということは、やはり考えないわけにはいきませんでした。そこでは親が自分の楽しみであったりとか気持ちっていうものを優先してしまうような自分勝手さっていうものもあるんだと思いますし、あるいは親子という関係だけではなくて、いろんな人間関係の中でそういう思いやりとか想像力っていうものはすごく大切だと思うんですけれども、そういうものが欠けてしまうコミュニケーションっていうのが本当に積み重ねられてしまっているんだなということを、そういうことをすごく考えないわけにはいかない まあ、そういうふうに思いました、お話を聞きながら。まあ、一つの危機にあるんだと思います。人と人との関わりが、思いやりを持って相手の心を知る、想像する、相手が今何を喜び何を悲しんでいるのか、そしてそのことに思いを寄せながら相手を大事にするようなコミュニケーションを取るということがすごくできなくなってしまっている、そういうところに私たちの一つの現実っていうものがあるんではないかなということを思います。思いやりとか想像力というのは、もしかしたら心理学の先生に何も言われなかったとしても、当たり前といえば当たり前のことかもしれません。しかしその当たり前のことがなかなかできない、そういう自分の実際の姿があるなというふうに思います。ローマカトリック教会の教皇フランシスコという方が、今のコロナがパンデミックということになり始めた、ほんのしばらく経った頃に、こんな趣旨のことをおっしゃっていました。今ウイルスというコロナのウイルスというパンデミックがあるけれども、しかしこのウイルスのパンデミックは私たちのもう一つのパンデミック、無関心というパンデミックが広がっているということを明らかにしたんじゃないだろうか、そういうようなことをおっしゃっていました。本当にそうだなというふうに思います。本当に私たち他者の痛みであったりとか悲しみであったりとか苦しみっていうことに無関心になってしまっているんじゃないだろうかというふうに、この一人のキリスト者が問うておられました。ずっとコロナが流行ってソーシャルディスタンスということが必要だと、確かにそれは必要だった。でも心と心のソーシャルディスタンスが、私たちいつの間にか肉体のソーシャルディスタンスよりも強固にできてしまって、それは心と心の方のソーシャルディスタンスっていうのはもうほとんど修復不可能なまでに広くなってしまっているではないかということをやっぱり考えないわけにはいきません。でそういう人と人の心と心が離れてしまっている、その距離をどんどん広げてしまっているっていうのはやっぱり死の恐怖であると思います。この人病気なんじゃないだろうか、自分もかかってしまうんじゃないだろうか、そういうことに対する、ほとんど本能的とも言えるような恐怖感ですよね。今随分と最初の頃に比べれば病気の正体というのもよく分かってきましたし、最初の頃に広まっていたものほど毒性はどうやら強くなくなってきているようだ、それで社会の受け止め方というのも随分変わってきました。でもだからといって私たちの心と心の距離がじゃあもっと近づいたのかというと、そういうわけではないと思います。あるいは他者に対する無関心、そのパンデミックが収まったのかっていうと、やっぱりそういうわけではない。私たちはいつの間にか自分だけにしか関心がなくなってしまったり、他人の苦しみに無関心になってしまっている。それが私たちの今この世界で起きていることなんじゃないかと思います。でそれはどうしてそんなふうになってしまったのかっていうと、私たちの間に死の力がもう大手を振るって歩いているからなんじゃないか。死の力に私たちはそういうところでももう飲み込まれてしまっているんじゃないだろうかということを思います。何年か前に亡くなった先生ですけれども、スイスに来た牧師ルードルフ・ボーレンという先生がおられます。でこの先生が祈るというとっても素晴らしい本を表しておられます。祈るパウロとカルバンと共にという署名で、テモテへの手紙の、ほんの短い箇所と宗教改革者のジャン・カルバンの言葉、 まあ、その2つの言葉に挟み込むようにして、このボーレン先生ご自身の祈りの言葉が掲げられているという本です。福音の成し得ることという題名が付けられた祈り、こんなテモテへの手紙の言葉が最初にある。その方は死の力を奪い、福音によって命と不死を明らかにされた。その方は死の力を奪い、福音によって命と不死を明らかにされた。そして一番最後のところにカルバンのこんな言葉が書いてあります。不死とは、不死ってのは死なないという意味の不死ですね。不死とは今なお隠されている命の全き啓示がついに開示されることである。その間にボーレン先生のこういう祈りの言葉があります。死はテレビでは自慢げに、新聞では威張っている。その現れるところで偉そうに振る舞っている。だが死はそう振る舞っているに過ぎない。彼がその筋を動かしても残っているのは骸骨だけ。しかしあなたです。彼から筋を取り去り骸骨の姿にされたのは、私をまたキリストの信徒たちを許してください。我らがいつもいつも偉そうに振る舞う者のなすがままに任せるのを、私を許してください。彼の偉そうな振る舞いにあなたの福音に代わる信を置く私を。ボーレン先生は死がもう大いばりに威張っているっていう時に、私たちはいつの間にか福音以上にこの死を、死の力を信じてしまっているんじゃないかというふうに言います。でもどうぞそれを許してください。死はもうすでに骸骨になっちゃっている。なぜならば主イエスキリストがそのようにしてくださったからだ。どうかキリストがもう死を骸骨のようにしてしまったのに、いつまでも福音を信じる代わりにその死を信じてしまっている私をどうかお許しください。そのように祈っている。この祈りの言葉を私が思い起こしたのは、今日の聖書の御言葉で主イエス様が湖の上を歩いて弟子たちのところに来てくださったと書かれているからです。聖書の中ではしばしば湖とか海というものが死の象徴として現れることがあります。今日のところもそうです。逆風で弟子たちの乗る船を襲いかかってくる、そういうこの湖、この湖の水は死の象徴です。死の力が弟子たちに降りかかっている。で、降りかかっている時に彼らはもう動くことができなくなってしまった。自分たちの力ではもうどうすることもできない。しかしキリストはそうじゃないんです。キリストはその水の上を歩いて弟子たちのところに来てくださる。キリストが死の力をもうすでに骸骨のようにしてしまって弟子たちのところに歩いて来てくださる。でも弟子たちはそのことが信じられません。イエスが湖の上を歩いておられるのを見て幽霊だと言って怯えた。恐怖のあまりに叫んだ。そこを歩いてきたのがイエス様だっていうことが分からなかったということではないんだと思います。そうではなくて、主イエスがこんなところにおられるはずがないと思ったんでしょう。だから幽霊だ。幽霊になってイエス様がやってきた。イエス様もまた死の力にもう負けてしまったんだと思った。福音を信じる代わりに死の力を信じていた。でもイエス様は言ってくださるんです。安心しなさい。私だ。恐れることはない。安心しろと。恐れるな。なぜか。私だ。私が来たから。私がここにいるから。安心しろ。恐れるな。キリストはそういうふうに言ってくださいます。私だ。わかるだろう。私だ。私が来たんだ。ペテロは答えました。 主よあなたでしたら、私に命令して水の上を歩いて身元に行かせてください。ペテロは自分の力で死の力を乗り越えることができるなどとは考えていません。ただただ主イエス様が私に命じてくだされば、私に来いとあなたが言ってくだされば、私はあなたの身元に行くことができます。イエス様言ってくださいました。来なさい。その言葉に促されて、ペテロは船から降りて水の上に一歩踏み出しました。イエスの方へ進んでいった。ところが風が吹いていることに気づきました。そう、私たちの乗っているこの船、教会というこの小さな船は、主イエスキリストが来てくださって安心しなさい、私だ恐れることはない、繰り返し繰り返して言ってくださっている船です。この船がどんなに小さくても、私たちを取り囲む死の力がどんなに圧倒的に強い逆風だとしても、キリストは私たちのところに繰り返し来て言ってくださるんです。安心しなさい、私だ恐れることはない。今日もそういうふうに言ってくださっている。しかし外に吹きつけている風がもう止んでしまったというわけではありません。まだその風は吹きつけている、逆風が吹きつけているまま。ペテロもそのことに気づいたんです。そして主イエスキリストを見るのではなく、風を見たときに彼は沈み込んでしまった、死の力に飲み込まれてしまった。福音ではなく死の力に真を置いた。主を助けてください。彼は沈んでしまった。キリストは手を伸ばして彼を捕まえてくださいました。死の力からキリストは私たちを救ってくださる。でもおっしゃるんです。信仰の薄い者よ、なぜ疑ったのか。疑ってはならない。私たちが福音を信じる代わりに死の力を信じるというのは不信仰だって。それはいけない。キリストは私たちにおっしゃいます。私を信じろと。安心しなさい。恐れるな。私だ。私がここにいる。私を信じよと。キリストは言ってくださいます。私たちの目には今日もここに来てくださっているキリストがもしかしたら見えなくなってしまう。それが私たちの本当に残念な現実であるのかもしれません。第一、どうして彼らはこの時湖の上を船で進んでいたのか。それはイエス様が弟子たちを強いて船に乗せて向こう岸へ先に行かせた。しかもご自分はその船に一緒に乗らないで祈るために一人で山に登っておられた。だからイエス様はここにおられなかったし、彼らは今船に乗ってしかも逆風に悩まされている。読んで私たちはどういうふうに思うんでしょうか。イエス様が強いて乗せたんじゃないですか。イエス様が一緒に乗ってくださっていなかったんじゃないですか。そういうふうに思うか。でも他の捉え方もあるんじゃないでしょうか。確かに今私たちには逆風が吹きつけている。私たちはこれにもう飲み込まれてしまいそうだ。でも私たちの乗っているこの船は私たちが自分勝手に出発したんじゃない。イエス様に送り出されたんだ。イエス様が私たちのことを船に乗せてくださったんだ。主イエスキリストが行けって私たちに命じてくださった。しかもイエス様は私たちのところに今おられないと言っても、イエス様は今何をしておられるのかといえば、祈るために一人山に登っておられる。主イエスキリストは今祈っていてくださる。何を祈っておられるのか。明らかにこれは私たちのために祈ってくださってるんです。主イエスキリストは今も、私たちは毎週使徒信条 告白するときに、天に昇り神の右に座しておられますと。神の右に座しておられるキリストは今何をしておられるのか、私たちのために取りなしてくださっている。それが私たちの信仰です。主イエスキリスト、ここにおられない。確かにそうかもしれません。私たちの目にはそれが見えない。しかし主イエス様は私たちに無関心になっておられるのではなくて、今も私たちのために祈ってくださっている。そして私たちのところに進んできてくださっているんです。何のために？私たちに御言葉をかけるために。安心しなさい、私だ、恐れることはない。だから私たちはもう死の力に飲み込まれることがありません。私たちは無関心というパンデミックに打ち勝つことができる。キリストがここに来てくださっているから、キリストが私たちのために祈っていてくださるからです。だから私たちは隣人とも新しい思いを持って出会うことができます。隣人とも新しい関係を築くことができます。そこにもキリストはいてくださるからです。まことにあなたは神の子です。私たちはこのお方の前に信仰を告白します。あなたこそ神の子です。あなたこそ私たちが信じ礼拝するべきお方です。今日も私たちはそのようにしてこのお方の前にひれ伏すために、今御前に礼拝を捧げています。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、まことにあなたこそ神の子です。私たちはあなたを礼拝します。どうぞ御声を響かせてください。安心しなさい、私だ、恐れることはない。そのように言ってくださる主イエスキリストに、どうか私たちの目をいつも向けさせてください。どうぞ私たちを取り巻く死の力がどんなに強くとも、あなたにこそ私たちの信仰を向け続けることができますように、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。